心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
はい、相方の村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。
8月の17日ということで、はい、お盆過ぎ、
お盆過ぎじゃないですか。
そうですよね、うん、まあ、夏休みということでお休みされてる方も多いかなと思いますが、
うん、もう終わったんですかね。でも最近夏休みってあれですもんね、みんなこうベタっと取るから、ね、お盆のところでガツッと取るっていうのはこれ昭和ですよね、
うんうん、なんか昔のイメージですよね、わーっと、うん、でも結構今分散してなんですかね。
そう、分散が多いと思うんですけど、でもやっぱりここは、うん、やっぱ日本はね、うん、正月とお盆はこうね休むというカルチャーがありますからね、うんう
んうん、まああんまり島田さんはまあ、ね、このお仕事されててるんで、うん、ちょっとあんまり夏休みみたいなことはないとは思うんですけど、うん、どうですか、夏休みの、なんか夏休みの思い出って何回言ってんだって話なんですけど、夏休みといえばとか。
夏休みといえばね、はい、いっぱいありますよ。
いっぱいあります。
うーん、あのですね、まず一つはラジオ体操ですよね。
それは少年時代とかの思い出のお話ですか。
あ、そうそうそうそう
そう、そうですよね。
だって夏休みって言ったらもう少年以外の何者でもないじゃないですか。大人の夏休み話してもね、ゴルフ場行きましたとかとか全然夏感ないじゃないですか。
ないですね。
今あるんですかね、毎朝行ってスタンプとかもらうの。
あ、今でもどうなんですかね。
もうないのかな。
地域的にはあるかもしれないですけどね。あの解禁賞とかね、
うん、そうそうそう、
発行してもらったりとか。
あのスタンプめっちゃ欲しかったじゃないですか。
欲しかったですね。
でもあれ結構いいシステムだったと思いますし、あの頃って朝6時とか行くと涼しかったですよね。
ああ、涼しかったですね。
今6時でも暑いですからね、うん、それだけでもなんかこう温暖化を感じるなと思いますけど。
確かにそうです。
まあでもあれは朝早くて辛かったなっていう、う
ん、でも それでもやっぱり行ってたわけなんですね。
行ってましたね。行ってそのまま野球とかしてましたね、私は。
そのまま
そのまま帰らずに。
まあ、当時からやっぱアクティブだったんですね。
アクティブですね。
一日をもう秒を死んで。
今ほどじゃないですよ。でもまあそれが一つですね。あとですね、はい、私がこう生まれ育ったところっていうのは、あの皆様ご存知かどうか分かりませんけども、村なんですよね。
新潟県朝日村ですよね。
新潟県朝日村。はい、ウィキペディアでもおなじみの。まあ市町村合併したんで村上市っていうふうに、はい、まあ市になったんですけどね、うん。そこではね、このお盆の時期っていうのはほら、ご先祖様がね、はい、もう帰ってくるっていうことで肝試しっていうのがあったんですよ。わかります？肝試しって、こうみんな集まってね、
はいはい
は
い、
要は田舎なんでお墓、はい、お墓があるわけですよ。
なるほど。
お墓のところに木がこうあったりすると、うんうんうん、真っ暗じゃないですか、田舎ですから、はい、もう電灯もないですからね、はい、で結構こうある集合地点から一人でそこに行って、うん、その木にあるものをこう印をつけてくるとかっていうことをやってたんです。大概みんな怖くて行けないんですよ、うんうん、
はいはいはい、ところが
私、うん、行けなかった。
あれ、そうなんですね。
怖くて
怖くて。あそこはちょっと
明るい時は全然 OK なのにね、夜ね、田舎のね真っ暗なとこで、あのお盆の時期で、はい、そのご先祖様みたいなちょっとした軽い知識もあるからね、うん、その恐怖心がすんごいそそられてたんですよ。
なるほど。
大概行けなかったです、みんな。
やっぱそうなんですね、
うん、肝試し。
目力の強い島田少年もさすがにちょっと。
その頃は目力そんな強くなかったんですよ。目力は先天的なものではなくて後天的なものなんですよ。そうそうそう、いろいろあるとだんだん強くなるんですよ。
なるほど。
そうそうそう、
肝試し。でもそれ怖いですよね。
そうですね、
確かに。
まあ夏はね、あのそういう思いですかね、子供の頃はね。
でもなんか夏っぽいですね、確かに。ラジオ体操、肝試し、
うん、うん。あとは何ですかね、夏といえば、私はもう海が近かったんで、はい、やっぱ海水浴に行ってましたよ。はい、自転車で。
自転車で、
はい、
なんかもう話をトータルして聞いて、なんか本当映画の一風景みたいな生活を本当に送ってらっしゃったんです、ね。
いや本当そうですよね。
なんかすごいですよね、本当に。
うん、自転車で海に行って仲間と泳いで帰ってくる。
うん、
中学生の時ね。
うん、もうあとはもう都会から来たなんか可愛い子とかがいたりすると、もうなんかもう映画のワンシーンみたいだなぐらいの、すごい。
さすがに中学生ですからね。
あ、まあそこまではちょっとない。
もうちょっと大きくなったらちょっと状況変わってたと思いますけど ね。
そうですね。なるほど。
どんな状況ですか。
いやいやいや、夏っぽい。でも素敵ですよね、確かに。パッと思い浮かぶっていうのがそこだっていう。
うん、まああとはあれですね、セミですね。
あとはセミ。
セミの殻っていうんですか、うん、
はい、抜け殻。
抜け殻、
はいはい、
がものすごい多いんですよ。
それだけいっぱいこう成虫になってるって、
ね、そうそう、田舎なんで木々があるじゃないですか、はいはい、もうすっごいいっぱいあって、はい、それ集めてましたね。
あそれもなんかカンカンとかに入れるし、
そうそうそうそうそうそうそうそう、 まあ、夏ってほら田舎だとほらみんな集まったりするでしょ、
はいはいはい、
あれが楽しいのね、親族が集まる感じ、
はいはいはい、
なんかみんなわちゃわちゃして、いや今でこそほら冠婚葬祭もそういう斎場とかね、うん、行くけど田舎なんて家でやるんですよ。
あ、そうですよね。
お盆になったら親戚が集まり、うんうん、亡くなれば家で葬式し、さすがに結婚式は家ではやらなかったけど、うん、とにかくみんな集まってたよね。今そういうのないもんね、
う
ん、
もう少なくなったんでしょうね。
寂しいっすよね、
うん、なるほど、
うん、まあ日本の夏、
そうか、夏ってやっぱすごくじゃあノスタルジックをなんかこう感じるタイミングでもそろそろあるのかもしれないですね。
いやもう圧倒的にあれじゃないですか、ノスタルジック4シーズンナンバーワンは夏じゃないですか、
うん、なんかいろいろひもづいてこんなにいっぱい出てくるんだなと思って、
うん、ノスタルジックはナンバーワンはやっぱ夏じゃない。
なるほど。
どうでしょう皆さん、夏でしょ。
今回あの四季で一番ノスタルジックを感じるのは夏ではないかという。
そうですね。もしこの意見に反論があればですね、はい、はがきで。
はがきで。そうですね。島田のマイク、四季の中でノスタルジック一番感じるのはどこだ論争という。
いや違うだろうと、うん、夏じゃないと。
違うと。
春だとか秋だとかいう方がいらっしゃればね。う
ん、ぜひぜひそれは
聞いてみて。そのぐらいの熱量のある方は
ぜひはがきで。
はがきでお願いしたいなと思います、
は
い。
私のノスタルジック一番感じるのは、
そうですね、
春です。秋です。
やっぱりノスタルジックトーク好きなんですよ私。飲みにとか行ったらまあこういう話ずっとしてたですよね、うん、学生の時みたいにさ、うん、なんかもうたわいのない話をなんか無駄に話すみたいなこと、
はい、
まあ、それ自体がまあノスタルジックなのかもしれないね、
うん、あ、そうですね、
はいはい、そんな時間が持ちたいなっていうことを思いながら、
はい、
今日も島田のマイクスタートしたいと思います、
はい、
島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということでオープニングはね、あの井上陽水さんの少年時代とかでも聞こえてきそうな感じの、
そうね、そういう感じね、
ノスタルジックなオープニングでしたけども、
はいはい、
まあ、ちょっと本編では、うん、ね、少し前の話になっちゃうんですけども、うん、まあ、7月25に、まあ、愛知の方に出張に行かれたりとか、
はいはい、
26にはまあ静岡にも行かれたりということで、うん、ちょっとこのあたりのお話も聞いていきたいなと思うんですけども、ね、まず愛知ですね。
これ2日連続で東海道新幹線乗ってるんですよ、
私。ああ、なるほど。
なんかもう、ピストンですけどね。日帰りなんですけど、
はい、
25日はね、はい、まずですね、愛知に行ったんですけども、これは三河さんの案件なんですが、
はい、
とあるイベントに出てほしいということで行きました、う
んうん、はい、
でこのイベントの名前がですね、アリーナのワクワクをみんなのワクワクにという、
へ、
うん、というワクワクするようなこのネーミングなんですけどもね、でティップオフイベントに出席してきたんですけども、はい、まあ市長であったりとか、
はい、
クラブの社長の寺部さんとか、
はい、
鈴木シニアアドバイザーとか、まあ、佐古さんも来てですね、うんうん、まあ、豪華な夫人で来て、
うんうん、
いわゆるアリーナができたら、街がどう変わるのかみたいな話を今回は市民の皆様にお越しいただいて、やはりこのその市にアリーナができた時にどう変わっていくのかっていうことの理解を安城市としてはちゃんとね、議会で通す案件とはいえね、やはり市民の皆さんにしっかり理解をしてほしいということで、あの説明をするようなイベントをしたいということで、まあオファーがあって、
それは面白いですよね、なかなか試みとしてもね、
うんうん、これは初めてのパターンですね。で行ってきて、まあ、盛り上がりましたよ、
うんうんうん、
シェファー選手も来てね、
あ、
今怪我されてるんで、だいぶいい感じで治ってきてるということでしたけども、うんうん、シェファー選手はね喋れますね。
あ、そうなんですか。
喋る、
バスケットボールの選手はやっぱ本当しっかりね、
うん、
トークの方も磨かれてる選手が多いですよね、
うん、みんな上手ですよね、うん、シェファー選手はね、アメリカでの大学時代とかアメリカでアリーナがあってその街が盛り上がったみたいな話でちゃんとアメリカの実体験を話してくれるから、
あ、なるほど、
リアリティがあって、私は日本の話をしてるんで、なんかいい感じだったなと、
へ、
うん、シェファー選手すごいなと思って、横隣で喋ってるから、
はい、
パネルですから、
はい、
ずっとニコニコしてるんですよ。
へ、
ニコニコどころかもう場合によって笑ってるんじゃないかなっていう、ニコニコしながらああいう話をこうしっかりできるっていうのはすごいな。
あ、でも確かにそうですね。
こう真剣に話すと真顔になるじゃないですか、うん、人間って、うんうんうん、それも笑顔というかちょこっとこう朗らかぐらいじゃなくて、もう本当満面の笑みで喋り続けられるっていうのはね、うん、見ててすっげえな、シェファー選手って。 でこうパネルですからこうやり取りあるじゃないですか、はいはいはい、で私も途中でそれやってみようと思ってこう頑張ったんですけどね、うん、まあ伝わってないと思いますけど、うん、今初めて言ってるんでね、
引きつってるなぐらい思われたかもしれないですけ
ど、いやすげえなやっぱりなと思いながらその話をするとこれもう大事な話が脱線しちゃいそうだったんで
そうですね
あの言いませんでしたけど、はいはい、まあ、そこが一番インパクトがあった。
でもそれは印象深いですね、
うん、私にとっては、でその後に、はい、三ツ星市長を表敬訪問ということで、はい、まあ、あのイベントでも一緒だったんですけど、あの市役所に行って
改めて
ご挨拶をさせていただいて、はい、市の職員の皆さんもね盛り上がってるんですよ。ホームタウンがほら移ってきてくれるわけですよ、うんうん、だからホームタウンが変わるところですからね。ホームアリーナホームタウンですから、ですから今刈谷の方にいるわけですけど、はい、今安城みかんを
あ
の新幹線のすぐ近くに作ろうとしてるわけですが、そこにこう移ってくるってことで、うんうん、安城市の職員の皆さんはオラが町に、うん、B リーグのクラブがやってくるってことで盛り上がっちゃってて、うん、もう大変でしたよ。うーん、もうみんな T シャツ着てなんか迎え入れてくれて、
すごいですね、
もう歓迎ムード満載でした、で、はい、皆さんの写真を撮ったりとかして、うん、帰ってきたということで、うん、まあ、三河もね、うん、今回本当にまあ、ヘッドコーチが君勝さんがこう変わるという大きな改革の時を迎えていますけども、はい、選手についてもかなり、ね、あの補強してるんで面白くなるんじゃないかなというふうに思ってるんで、はい、ぜひ応援をいただきたいなと思います。
楽しみですね、
はいはい、そしてその翌日に、はい、
26日
静岡ですよ、
はい、
そもそも出張に行くことになったきっかけは、はい、B3 から B2 に昇格したその時に私大体連絡するんですよ、うん、社長に、はい、携帯とかに、
はい、
で松永さんにもおめでとうございます、よかったねみたいな話をした時に、はい、今盛り上がってますということで、ぜひその盛り上げムードをね、こう確固たるものにするためにこういろんなことを仕掛けていくんで、その時にはじゃあまず来てくださいみたいな話をしてて、うんうん、まあ、その話からの今回行ってきたということでしたね。で県に行って知事に、うん、まあ、今こちらもアリーナのことをねお願いしている状況なんですけども、難波市長、うんうん、静岡市長にもお願いしたりとかいうことで、まあ、基本的にはまあ、そのお祝いムードっていう前提はあったものの、今回行った趣旨は一番のまあポイントはあれですね、今3000人のアリーナしかないんですよ。
なるほど、静岡
ですね。だから、そうだから今回 B2 に上がって優勝しても昇格できないっていう状況なんですよ、うん、
はいはいはい、
まあ、その件もあるし将来構想もあるし、うん、いずれにしてもアリーナを検討してるんであればちょっと時間軸が実は迫ってますんで、うんうん、ぜひ前向きにご検討いただければということを、まあ、行政にお願いしてきたというのが一つですね。
なるほどですね、
うんうんうん、あとはメディア4局全部あるんですね。
で、ああ、そうか、そうですね。そう、
メディア皆さん集まっていただいて、そこに行って私が今回の革新についてお話をさせていただいて質疑を受けて、うんうん、まあ、せっかく B2 に上がってこう地元が盛り上がってきてるんで露出をこうぜひ積極的にお願いしますみたいなことをお話をしてきたというような感じですかね。まあ、大体お願いですよ私言ってるのは、
うん、まあ、やっぱりその行政の協力とか、うん、まあ、地域の皆さんの協力なくしてっていうこともあって、うん、まあ、そういったイベント参加されたりとか、うん、まあ、改めてリーグのトップからそういう説明をさせて、まあ、したりみたいなことっていうのは結構でも時間をかけて、
かけますねこれね。ぶっちゃけ56クラブもあるじゃないですか、うんうん、体一つですから、うん、正直限界はあるんですよね、うん、かといってねオンラインでどうこうできることじゃないんですよね、
まあ、そうですよね。
だからやっぱり行くと、うん、メディアさんもたくさん来てくれるし、うんうん、そういうことを私が言うと、うん、記事にもなったりするし、うん、でそうするとね、あの静岡のファンの人たちだって、うん、えそうなの、勝っても上がれないのみたいなこと知らない人たちがいっぱいいるわけですよ、うんうん、そらなんとかしてよっていう話になるし、うん、皆さんもそら大変だってことになるし、うん、知ってるようで知らないことって結構あるんでね、うん、それで動き出したりすることもあるんで、まあ、なるべく頑張ってね、うん、行くようにはしていますと。
なるほど、
うん、もう一個あの NHK さんもあの、はい、顔出して、来ましたね、
はい、
今もう本当にこの辺はですね、うん、どうする家康で盛り上がってるんですよ。
あ、そうですね、ちょうどそうですよね、うん、静岡一帯はもう、うん、
でいわゆるその大河ドラマが起こると大河ドラマの大河ドラマ館っていうのがどこにでもできるんですよ、
メイン
で。今回その静岡市のね、うん、ところにあってですね、はい、1時間だけちょっと空白の時間あったんですよ、
はい、あ、行かれたんですか。
まあ、厳密に50分ぐらい、
うんうんうん、
でその家康ゆかり あの浅間神社とかね、
はい、
臨済寺とかね、うん、まあ、臨済寺って家康が幼少期にいわゆる勉学に励んだところ、
はいはいはいはい、出てきましたね。
そうそうそう、もうそう、まさにどうする家康の中にも出てきて、
うんうん、
でどうする家康のドラマ館にも行ってきて、
うん、
はい、こういうの好きなんですよ。
大好きですよね、
大好きなの、大河ドラマ好きでちょっと行ってきて、はい、で帰ってきてすぐね、うん、戻ってきてパソコン開けて、うん、新人 研修のスピーチを30分喋り続けるという。
なるほど。まあでも相当慌ただしい日々を7月25、26日
でクラブにね、でオフィス行ってきたんですけど、はい、すごく良かったです、雰囲気。若いし明るい。
あ、そうなん
ですか。スタッフの皆さんなんか明るくて、うんうん、ランチタイムだったんですけど、私がこう机に座ってたら皆さん来るんですよ。
へー、来るんですよ。なんかですね、
来るんですよって普通来ないじゃないですか。
まあそうですね、
普通来ないじゃないですか。
ちょっと遠巻きに、ね、なんか遠慮して
というか、なんか少しこう、はい、そうじゃなくても雰囲気的には威圧のある方じゃないですか、はい、黙ってた、はいはいはいはい、だからやっぱね、おいでよって言わないとね、あんま来ないんですよね。普通はおいでよって言っても多少尻込みするぐらいから、うんうん、皆さんも来るんですよ。いいっすか、一緒食べていいっすかみたいな、うんうんうん、おいいよみたいな。そんな感じで、まあ、ランチ、まあ、
気さくでいいです、ね、
みんなこう食べ終わったらまた戻して、じゃあ交代とかしてなんか食べていろんな話をして盛り上がりました。
なるほど。
でもあのね、やっぱオフィスの雰囲気が明るいっていうのはすごくいいですよ、
うん
うん、で隣に体育館があって、うん、練習場があって、うん、もう1分ぐらいなんですよ。だから練習終わるとこのオフィスの中に厨房があって、そこでカフェもやってるんですよ。
あ、すごいですね。
でカフェとランチとかやってるわけですよ、うん、販売してるんですよ、うん、お弁当とか。だから選手たちが練習終わったらここ来て食べるんですよ。でスタッフの皆さんもシャワリ的なもので食べてるんですよ、うん、だ同じもの食べてるんですよ、選手と。で選手たちも入ってくる、出入りするから、うん、やっぱこう距離が近いんですよね、選手とフロントの。
なるほどですね。
だから、うん、まあ団結感はあるなって。ここすごい大事で、フロントと選手のね距離感が近ければ近いほどいいですよ、
うん
うんうんうん、そこができてて物理的にそういう風になってたんで、うん、いいなと思いましたし、加納誠也君も元気でね、うんうんうん、頑張ってましたし、うん、たまたま取材かなんかあったみたいでオフィスに来て、うんうん、彼はね、私もあのジェッツ時代に私が取った選手だったりとかもしたんで、懐かしい話をして、うん、あの時こうなったねとか、そうなんすよみたいな話でね、またちょっとノスタルジックな、
あ今日はそういうモードなんですね。
そういうモードで会話をさせていただきましたと。
いや、ちょうど今そんないろんなお話を聞きながら、うん、まあ、距離が近いところでお話もしたいなみたいなこともちょうどあったと思うので、うん、まあちょうどいい機会だなと思ったんですけど、うん、実はね、あのすでに、バスケットボールキングでも告知はしておりますが、うん、島田のマイクの、公開収録、
うん、
こちらをですね9月の14日、まあ、都内某所でということで決定しておりまして、うん、今はまあ続々とですね、今は応募していただいている方もいると思うんですけども、うん、どうですか、この公開収録やってみようかっていうふうに思った、まあ、きっかけというか、どんなことやりたいなと思ってちょっとこの9月14日やってみようかなっていう、
まあ、公開収録はどっちかというとその後の懇親会が楽しいんですよ、うん、
ファンの皆さん、リスナーの皆さんとちょっといろいろお話してみたいな、
その、うん、まあファン感謝イベントみたいなもんですけど、まあその公開収録は普通にいつも通りやってて、はいはい、でなんか質問とかあったら言ってもらったりとか、うんうん、こう掛け合ったりしてもいいかなと思います。
なるほど。その辺のこうなんですか、やっぱファンの皆さんから直接声を聞く、うん、やっぱメリットみたいなことをすごく感じてらっしゃるとか、なんかそういう感じは、そんな固い話でもなくて交流すると楽しいみたいなことはもちろんあると思うんですけども、うん、
まあ一番は楽しいですよね。
うんうんうん、普段からまあいろいろ気にしていただいて
楽しいから入るか。まずは2番目くらいに持ってこい、そこっていうね、う
ん
う
ん、まあまあいいじゃないですか、まずは楽しい、
うん、まあ楽しいってこと、楽しくなきゃね B リーグじゃないですよ。
楽しくなきゃ B リーグじゃない、
どこで聞いたことある
の、どこで聞いたことありますけどね、
はい、まあ、楽しくなきゃいけない、うんうん、であとね、そういうね食事会とかなんかで距離感やると、もちろんバスケに関わってるとかバスケファンいっぱいいるわけじゃないですか、うんうん、そこで30人40人来ていただいたところで、それが全体を反映してるものではないっていうことは分かりつつも、
はいはい、
でもねやっぱ空気感ってね、
うん、
わかるんですよ、
うん、
そういうのって、うん、例えばね、その会場に行った時の空気感とかね、うん、あとは SNS 上で何かやった時にバーって来た、なんかこう炎上することもあれば、
うん、
ポジティブなこともあれば、うん、そういう時の空気感、
うん、
どこだって全体をこう表してるものじゃないじゃないですか、
うんうん、
そのいろんなファンの皆さんが表現する場所のプラットフォームを我々は持ってて、そこでこう反応があって、それを相対的に勘案して、はい、ファンの皆様の感覚ってこうなんだろうなってことも想像してやるわけですよ、
うんうん、
クラブの皆さんだと直接会話してるから、
そうです、ね、
会議とかでも議論してるから、うん、ちゃんと的確に掴んだ上でジャッジしてるじゃないですか、うんうん、ノーナーも直接話してるから、うんうん、ある程度意向を理解してって判断してるんですね、うん、自治体もそうです、
うん、
皆さん直接、ファンの皆さんだけは、うん、もう母数が多いのと、
うん、
どこに真実があるかっていうのは分かんないんですよ、
まあ分かんないですね、
まあ、どこまで言っても分かんないです、うんうん、でもそのいろんな場面があると、それを全部つなぎ合わすと、うん、なんとなくこういう感覚がトレンドなんだろうな、うん、みたいなところは想像しながらやってるところあるんでね、
うんうん、
そういう意味でね一番ゲリラ戦なんですよそれ。
あ、なるほど、
うん
うんうん、
一番近いわけですよ、
うん、
だって乾杯とかやってるんですから、
うん、
物理的に近いですから、
うんうんうん、
うん、であと職種がするみんな本音で言い始めるから、うんうん、いいんですよ。
なるほど、
うん、楽しいっていうのが一番ですけど
ね。そうですね、まずはちょっとみんなで集まってその楽しい雰囲気がいいんだとそうそうそういうことです。
楽しい雰囲気にならないと、うん、みんな何でしょうかね、本音が出ないんですよ、
うんうん、なるほどですね。
そこはこっちの腕の見せ所ですよ。
はい、変わりました、はい、ということで島田のマイクの公開収録ということで、まあ、詳細はあのバスケットボールキングの記事それから SNS 等でも伝えておりますけども、9月14日都内某所だいたい夕方ぐらいを想定しておりますけども、うん、ご確認いただいて、うん、ぜひですね、まあ、B 革新将来構想のお話とかそれから人生相談なんかもあればですね、
うん、
どしどし、公開収録に行ってその後懇親会も楽しみたいよという方もお越しいただければなというふうに思っておりますけども、う
ん、はい、
はい、その時を楽しみに。
いや楽しいと思いますよ、
はい、そうですよね、
うん、
ちょっとねなかなかこう普段
の話楽しいと思いますよ
思いますよ。
あのね、楽しくなるように私がもう必ずやりますから
そうですよね、楽しくなるように頑張るのは我々である、は
い、来てよかったって、うん、あの皆さんに思っていただけるような、はい、コンテンツというよりはそういう雰囲気作りますから、
うんうん、はい、そうですね。ちょっとあのバスケットボールキングの SNS とか、うん、告知記事に気づかなかったという方は、うん、今からでも、カレンダーにですね、うん、メモをしていただいて9月14日、うん、ぜひ開けて、公開収録懇親会にお越しいただければと。
夏バテにね、
はい、
聞くかもしれない
夏バテに聞くかもしれない、
うん、夏バテに聞くかもしれない、
はい、
元気になるんじゃないかな。
元気になるんじゃないかな。
テーマは、うん、まあ、今年暑かったじゃないですか、
はい、
で多分その頃はもうまだ残暑がきつくてね、
はい、
まあ、暑いと、
うん、
いつ涼しくなんだっていう頃だと思うんで、9月の14日あたりだとね、
はいはい、
疲れてると思うんで、うん、元気になってもらおうかなと思いますんで。
元気になってもらおうか、はい、わかりました、はい、元気になってもらおう
と。楽しく元気になるようにね、
はいはい、が頑張りますから、この公開収録のテーマと
テーマです。
はい、
わかりました。今思いつきましたけど、
はい、ということで今思いつきましたが、たくさんのご応募お待ちしております。
島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで今日は今晩ですね、
うん、
フランス戦、
はい、
強化試合来ましたね。
いよいよ来ましたね。
まあ強豪でね、この辺とやることで本番にかなり、
うん、
いいあれじゃないですかね、強化試合になるんじゃないですかね、
う
ん、
楽しみですよね。
まあ、どこまでね本気でいくのかっていうか、
うんうんうん、
まあ、スカウティングもあるんでね、
うん、
やっぱりこう全部出しすぎても、うん、やっぱりスカウティングされちゃうんでね、はい、そこも考慮しながらですけど、やっぱり自分たちに試さなきゃいけないこともあるでしょうから、まあ、注目していただきたいですね、
はい、
勝ちましょうよ。
はい、勝ちましょう、
うん、頑張りましょう。
はい、
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には、島田のマイク、オリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。
はい、ということで、
はい、
今日は、ノスタルジックなオープニングから、うん、出張シリーズと公開収録のお話と、うん、いうことでございます。
盛りだくさんですね。
はい、
はい、
ぜひ暑い日も続きますけど、
うん、
乗り切っていただいて9月14日の公開収録で皆様にお会いするのをお待ちしてますと、う
ん、はい、
はい、いうことでしょうか。
了解です。
はい、
はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。